では、マタイによる福音書、5章を開いてください。マタイによる福音書の5章です。この水曜の平日の火曜の平日の礼拝はですね、この今は三条の水訓シリーズ、あるいは三条の説教シリーズと、呼んでいますけれども、このマタイによる福音書の5章から7章までにある、この聖書の中でも非常に有名であり、また、なんて言ったらいいかな、そうですね、精髄って言ったらいいかな、このエッセンスですね、そのキリスト教のエッセンスがこの語ってくださったこのイエス様の言葉ですね、三条山の上での説教ですね。でこれをですね、じっくりと、時に一節ずつ、ずっと一節ずつですから、もう、初めの時はね4月だったんですよ、ね、4月からもずっとやってて、なんと今日はまだ10節までし10節の常ならずっとかけてやってますけれども、こうじっくりと見ていっています。そして今から読む箇所ですね、この1節、10節、11節、12節、まずここを読みしますね。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪行を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから。あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのですと、このイエス様が幸いですというですね、言葉を、この語っておられるわけですけど、8回ですね、こう宣言してるんですね。この、3節の貧しいものは幸いですというところから、この今日見たのは8回目、最後、これ8福とよく言われますけど、8つの福ですね、この最後の部分ですね、義のために迫害されるものは幸いですということです。天の御国と書いてあります。天の御国ですね、これ神の国と言い換えることができますけれども、神の支配ですね、神の支配がこう、の中に、神の国の中に入っていく者たちの、そしてその国の中にいる者たちの特徴がここで宣言されているわけなんです。だから道徳と違うんですね。こうやりましょう、ああやりましょう、こうやってこういうふうにやるんですよっていうのと違うんですよ。これはあくまでも神に出会った人たちがこういうふうになっていくよっていう話なんですですね。で、この、今日初めての方もいらっしゃいますので、そしてこの前からね、かなり期間が経ってますから、もう一度繰り返してお話しますね。この最初からですね、一番最初やっぱりこれ入り口になっているので、とても大事なんですが、心の貧しいものは幸いです。これ3節ですね。天の御国はその人たちのものだからです。これが神の国に入る時の、この入り口、一番重要なポイントになります。神にを信じる、イエス・キリストを信じるということに、必要になってくるのは貧しさなんです、ね、普通豊かになりましょうとかって言うじゃないですか。それを逆を話しています。簡単に言うと、神の国の中に生きるっていうのは自分が無になることなんですですね。世の中は自分がいっぱいになることを教えるわけですよね。でも神の国はその逆ですね。自分がすごく好きな人とか、あとはファン、誰かのファンの時に自分のこと考えてます？考えてないよね。もうその人のことしか考えないじゃないですか。その時に自分ないですよね。と同じように、神、キリストに属国になってるから、ない、貧しい、だから貧しくならなきゃいけないんです。貧しいっていうのは乞食って意味なんですね。ここではで心がって言ってますね。その自分はもう本当に何にもなくてもうダメなんだって、聖書に出てくる人物は、この私はもうダメだって、私は罪深いっていう、そういう、ある意味でショックを受ける人たちによって、この成り立ってるっていうか、そうやって出会っていく人たちがみんなそういうところを通ってっているんですね。だから自分は何かをやっていこうとか、今ちょっと来週の日曜日の準備してるんですけども、金持ちの青年が出てくるんですね。金持ちの先生、どうやったら救われるんですか、永遠の命をもらえるんですかって、もうこの人はもう道徳的に素晴らしいんだけれども、彼はですね、お金持ちだったんですよ。お金を手に 手放せなかった。でそれで、イエス様に従うって言ってもそこだけが邪魔になっちゃってですね、結局従わなかったの。すごい人でもね、神の国に入れないんですよ。いやむしろすごい人だから入れない話が書いてあります。貧しくなる、心を貧しくする、それが入り口で、それ当然ながら悲しみが出てきます。自分って本当に今まで誤った生活をしてきた、的外れな生活をしてきたという、この自己否認って言ったらいいかな、それを悲しむものは幸いですと。でそうなった時に慰めを受けるんだよ、こう言ってるんですね。でそのように自分って一体何者かが分かってくる。今度は柔和なものが幸いですとあります。でこれへりくだったものが幸いですと言い換えることができるんですけれども、その何かこう今までこう何て言うか自分を守ってきたっていうか、何かこんな風に言われないためにって言ってこう何か八方美人になったりとか、こう何かよくこう自分が繕ってきたとか、一生懸命頑張って自分を守ってくる。でもそれする必要なくなったんですね。もうこう何か言われたとしても、まあそれが僕のありのままの自分ですから、だから復讐しないし、こう何か主張しようとしないしっていうのが、これが柔和なものが幸いですということなんです。でここまでが自分の心の中で起こっていることです。神との出会いによってこの心の中で起こって、次に義に植え替わるものが幸いですなんです。義という言葉がとても大事な言葉になってきています。正しさですね、まっすぐって言い換えることができるけれども、でこれを植え替わるっていう言葉がありますね。つまり今まで自分が、まあ、そこそこの人間だったなとか、自分は正しいという、まあ、自分はまあ正しいよと、正しいことを努力してきましたよというものが全くなくなっちゃってるんですよ、もうすでに。だから乾いてるんですね。誰に求めるか、神のみが正しい方だ。神がもう全てをご存知で、裁き主であって正しい方であって、でこの方を求める、もう渇望する、熱望するって言ってもいいかもしれない。でそれが幸いだと満ち足りている。でこれが分かるとですね、本当の意味で人を憐れむことができるんです。憐れみ深いものは幸いですとあります。なんでか、自分がもうだから他の人を見て、この人変だな、ひどいなとかね、とんでもないなって思ってもね、自分はとんでもないってこと知ってるから憐れむことができる。その人の弱さを見ても憐れむことができるんです。これクリスチャンの成長ってそうかもしれないですね。僕はあのクリスチャンになる前にですね、宣教師の人に言われたんですよ。クリスチャンになったらいい人になると思うなよって、自分がもっと罪深いって分かってくるよって。でその時それかなり強烈で、おおって思ったんですよ。で逆に引きつけられたんですよね。そしたら本当にね、もっと悪いやつだって分かってきてでそうするとね、他の人のことを憐れむことができるようになるんですよ。でこのようにして憐れむものは幸いですと。でこの時に心の清いものが幸いですと次にあります。そうですね、何かこの人と人に対して何か接していく時にですね、この何かこう良くしてあげようとか助けてあげようといっても、実は自分の中にあるこう自己実現っていうか、なんか自分のエゴを満たしたいとか、なんかあとはいつの間にかね、人嫌な人に出会ったらなんかこいつとかって思ったりとか、いつの間にか心が怪我されてっちゃうんですよね。だから心を見張っていなさいって箴言に書いてあるんですけれども、この心の清いものが幸いだ。でそうすると神の働きを分かる、神を見ることができると書いてます。でこのように憐れみ深くて、で心を清くしていれば、当然ながらその自分と神との間にも平和があるし、平安があるし、そして周りの人との間に平和を、まあ、作ることができるわけなんですね。ここで次に、平和を作るものは幸いです、その人たちは神の子供と。これ神の子供って何て呼ばれるかって言ったら、神は平和の神だから、だから似ているものって意味ですね。神に似ているもの、神の子供と呼ばれるからですと。ざっとおさらいをしました。でここまで聞いてですね、最後に意外な形で、世から世間からこんな反応があるよっていうことをイエス様がおっしゃってるんです。迫害があるよって言われるんですよ。良いことをしているはずなのに、平和を作るっていいことじゃん、いいことじゃないですか。なのに迫害を受ける。だから こんないいことをしているんだったらば、世の問題の解決を与えているような生き方をしているのであれば、敬ってくれるはずだし、認めていくようになるんじゃないかなって思うんですけれども、正反対の反応が返ってくるんだということなんですね。で、これクリスチャンになると、キリスト者になると、すぐに体験することなんです。こんなに素晴らしい教えが本当自分のものになった、だからこれは素晴らしいから、自分が愛している人、知っている人とかですね、友人とか家族とか受け入れてくれるだろう、自分がきちんと説明さえできればね、と思って期待をかけるんですよね。ところが正反対なんですよ。反発の方が強いんですよ。で、僕も本当尊敬する先輩がいて、大学の時にイエス様を信じたんですけど、尊敬サークルで尊敬する先輩がいて、伝えたらですね、今までのない優しい先輩が怖い顔したんですね。もう鬼のような顔してきたんですよ。なんか声が違うっていうかな、怖かったですね。で、またなんかちょっとバーンって言ったら、また普通に戻ったんですけれども、びっくりしました。で、自分の信じていることは世とは結びつくことがここで全くないんだってことを経験したんですけど、イエス様ここで言われている通りなんですね。迫害されるというこのことなんです。結局、じゃあその人が、その自分が本当にイエス様のことを知ってほしいっていう人がですね、どうやって信じるかって言ったら、もう神ご自身が働きかけてくださるんですね。聖書は神に信仰を持っている人たちが、そうでない人たちから迫害を受けるということが、これが神のこのご計画、この人間の歴史の中で初めから終わりまでがそうなっているのを見ることができます。アダムとエバが作られて、そしてアダムが罪を犯し、エバも罪を犯しましたが、そしてエデンの園を出て、その直後からですよ、息子がカインが生まれ、そして弟にアベル、弟息子ですね、アベルが生まれて、生贄を捧げるんですね。それぞれ捧げ物をするんですけども、カインは自分の作った作物を神に捧げたら受け入れられなかったんです。ダメだよって。けれども、アベルはこの羊をほふってですね、これ殺して、でそれを火で焼いて神様に捧げたら受け入れられたんです。で、これはね、からくりっていうか、その神様の理由があってですね、神様は罪を許すためには犠牲が必要だっていうことを教えておられるんですね。神は清い方で正しい方だから、この人が人の罪を許すために、そのままでいいよいいよって言って罪ごとね受け入れるってことはないわけですよ。罰さなきゃいけないんですね。だから身代わりにこの犠牲となって死ぬということを神はお考えになっているにもかかわらず、そして地上から出たものは呪われているっていうふうに宣言しておられたんですね、神様は。にもかかわらず、カインは作物を捧げて、そしてでもアベルは神様から言われた通りのことを行ったわけなんです。けれどもカインは妬んだんですね、アベルを。怒ったんです。で、神様注意したんです。その怒りをね、ちゃんと自分でコントロールしないとダメだよって。で、今度逆になるよって、罪が自分をコントロールしてくるよって。ついに弟を殺したんです。で、こういう話が聖書ではずっと続いて、例えばヨセフという人が出てきてですね、ヤコブに愛されていたので、お父さんに愛されていたので、兄に妬まれて奴隷としてエジプトに売られてしまいました。そしてこのイスラエルという民ですね、神様に選ばれているがゆえに、ファラオ、エジプトの王に迫害されたというか、この奴隷として酷使されました。そしてダビデというこの神に選ばれた王様が出てきて、でその主君がこのサウルという人ですけど、サウルがダビデがですよ、何の悪いこともしないところか、もう本当に敵であるペリシ人をどんどんやっつけていく素晴らしい兵士だったのにかかわらず、サウルを妬んで、ダビデを妬んで、サウルはダビデを殺そうとしていったわけなんです。もう もう本当たくさんあって、このエリアっていう人はイゼベルっていうですね、アハブの王の奥さんから、この殺してやるっていうのを脅しも受けたし、あとエレミアがですね、もうバビロンが攻めてくるからあなた方は悔い改めなきゃいけないっていう話をした時に、ものすごい祭司、自分 同業者のね祭司からものすごい殺されそうになって、で、穴の中に突っ込まれて、その下が泥になってたから、もう泥の中に埋めら入ってってですね、もう死にかけたんだけど、ある人がギリギリのところに助けたんですよね。あとヨアシュっていうユダの王様がいたんですけども、途中までいい王様だったのが悪くなっちゃったんですよね。でそこで祭司ザカリアが予言をしたんです。そしたらなんと神殿の庭で石で撃ち殺されてしまいました。でこれ旧約聖書の話でした。新約聖書では、このステパノという有名な人がいます。このユダヤ人の集まっている議会の中で、この説教をしたらですね、こう言ったんですけど、あなた方の先祖たちが迫害しなかった預言者が誰かいたでしょうかってこう言ったんです。その真実を言ったらですね、怒り狂ってですね、彼も迫害されちゃったんですよ。その石打ちになって、そしてその場で殺されてって、でそこにいた迫害者であった一人、パウロがいたんですけど、このパウロが今度イエス様を信じたんです。素晴らしいですね。この迫害してた人が今度イエス様を信じたんですけど、でもこのパウロも殺されかけたことが何度となくあったんですね。でこれは聖書の世界だけじゃなくて、その後の教会の歴史もそうです。私の友人であるアメリカ人が、まあ、今日本に来ている宣教師ですけども、ローマに行ったんですね。コロッセウムってあるじゃないですか、有名なローマのね。でそこで、何だろうなこれはって、ちょうどなんか日本から来た観光客がいてね、ここでクリスチャンが生きたままライオンに食い殺されて火炙りにされたんだよって。えそうなんですか、パシパシパシって写真撮ってそうなんです。ネロという皇帝の時に、彼らはエンターテイメントのためにその競技場に連れてこられて、そして、ライオンとかがそのまま解き放たれて、放されて食われていくのを喜んで見ている。またそして棒を立てて十字架につけてですね、そしてそこを火をつけて燃やされていくのを喜んで見ているという記録があります。でこれがずっと続いて、今現在世界で一番、教会の中で一番多くの人が迫害を受けています。まあ人口が多いっていうのもそうですけれども、お隣の北朝鮮が世界で一番迫害がひどいところ でそこから、強制収容所がありますけど、命からがら出てった人がそこでクリスチャンがたくさんいるということを証言してるんですね。こういう迫害を受けるということが、このイエス様がここで言われた通りなってるんですよ。でもちろんこれは何でかって言ったら、イエス様ご自身が、そのイエスを信じている者たちがそうなっているというのはなぜかって言ったら、主人が迫害を受けられたからです。何ら悪いことをしていない、病人を癒されました、悪霊を追い出されました、そして愛し合いなさいということを説かれました。でそのイエス様が妬みを買ってですね、そしてユダヤ人の指導者によって裁判にかけられ死刑になってですね、でローマ、当時はローマが支配していたので死刑執行はローマ、十字架刑ですね、殺されたということなんです。こう言われました、イエス様が、世があなた方を憎むならあなた方よりも、すいませんね、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したことでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。しもべは主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。人々が私を迫害したのであれば、あなた方も迫害します。彼らが私の言葉を守ったのであれば、あなた方の言葉も守りますと。キリストのうちにいるから、キリストについてってるから、イエス様が迫害されたので、自分も迫害されるんだよと言ってるんですね。で、義のために迫害されるわけなんですけれども、この日本においてですね、 物理的な迫害はないですね。本当に信教の自由が保障されています。でも物理的なものはないですけれども、そしりというのはあるでしょう。または、この、差別っていうのもあると思います。例えば今私たちこの場所でこの物件で、この礼拝を持っていますけれども、いろいろ探しました。いろいろ探すと教会だと言った時点でお断りされます。ほぼ断られます。そのカルトみたいな反社会的な団体であるかのように、見なされていくわけですよね。そしてキリスト者であるから、物式の葬儀の時に、直接その何ですか、死者に、弔うというか死者に、例えば証拠を焚いたりですね、あとは遺影に礼をしたりする、そういうことしないから、家族からなじられるということもあるでしょう。あるいは職場で悪口大会が、大体悪口がね、ご飯の時になんか出てくるかな、お昼ご飯の時に上司がドロドロドロとかですね、来る人がドロドロとかって言った時にクリスチャンだから言わないと、そしたらなんだこいつはっていうね、いうふうになるかもしれません。でこの時にすごく大事なのは、私たちに向けられたものではないってことなんです。迫害を受ける時に、こう嫌なことされるときに、私たちに向けられているのではなくて、これはですね、自分自身がイエス様のものにされたので、その自分を見ると周りの人が自分というよりもイエス様と取り組まなきゃいけなくなっちゃうんですよ。だから横を見てるっていうよりも縦を見なきゃいけない、自分自身がどうなのかっていうことが迫られてきちゃうんですね。光っていうふうに書いてます。でそれで受け入れたくないと思うと、そのはけ口を、クリスチャンに持っていくわけなんです。ヨハネの3章の19節、イエス様が言った言葉で、その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために、人々が光よりも闇を愛したことである。悪を行う者は光を憎み、その行いが明るみに出せるのを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は、その行いが神にあってなされたことが明らかになるよう光の方に来ると。真理を行う者は光の方に来るって言ってますね。でもこれが神によってなされてる。皆さんがイエス様を信じた、あるいは本当に信じてみたいなっていう気持ちになっていたら、これね、神が行われてるんです。神がそうされてるんです。光の方に来る。不思議だと思いません？よく俺信じられてるなとか、なんか今なんでこうやって求めてんだろうって。いや当たり前じゃない。いやそうじゃないんですよね。そうじゃない人も大勢いるんです。でそうじゃないとは何かって言ったら、自分の行いが悪いために闇を愛してる。だから今までの自分のやり方っていうのを愛してる。でここで言ってる光とか闇っていうのはレベルが違います。私の道徳のレベルで言ったら、それはいい人たくさんいますよ。てか本当にいい人ばっかりですよ。そういう話じゃないですね。神は光っていうのは、もっと深い根源的な深いところで、その人の在り方がこれ違うんだよってここにおっしゃられるわけですね。でそれを、このいや変えない、私は私で生きるってなったら、それは憎んでいることになります。ということで、本当にある意味で祝福されてるんですよ。ここに幸いですって言葉ありますけれども、本当に自分が神のものになっている、イエス様のものになっているということを確認できます。煙たがられてしまう、言ったら。でなんかこのなんかどうしても合わなくなってしまったとか、今までの友達とちょっとぎこちなくなっちゃったとか、あるいはいつものように仲良くなってる、関係は大丈夫なんだけれども、なんか根本のところでこう分かち合うことができない。というか自分が変わっちゃったからね、相手が変わったっていうよりも。でそれでこうなんか分かち合うことができなくなったとか、そういう分離っていうか、別に何ていうのかな、無理やり分離するんじゃないんですよ。これはクリスチャンは別に分離主義者じゃないですよね。中に入って本当に愛していく。だけどこう根本のところで、あ違うんだっていうことがはっきりとしてしまうわけなんです。でこれ仕方がないんです。仕方がないんです。イエス様は迫害する人をも愛しなさいとイエス様は言われました。イエス様も愛しておられます。 神を知らないだけなんです。こう言ってます。ヨハネの16章の2節で、人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が自分は神に奉していると思う時が来ます。彼らがそういうことを行うのは、父も私も知らないから、つまり神を知らないから。知らないんだから。で、この知っている知らないっていうのは、知識の話じゃないんです。このユダヤ人の指導者たちほど聖書を知っている人はいませんでした。知識ではなくて人格的に霊的に神に合っているかどうかです。例えば私の妻のことを知っている人はここでもうたくさんいるわけでしょ。初めて会った方もいらっしゃるかもしれないけども、私が妻を知っているよっていうのと皆さんが知っているじゃ全然意味違いますよね。全然違いますよね。それと同じです。神を知るっていうのと神について知るは全然違うんです。神を知るっていうのは本当にイエス様のところに行く、自分の命をかけて魂を捧げて、もう私はイエス様を主としていきますと、そうすると会うことができます。神を知ることができます。知らないから仕方がないんです。迫害しちゃうんです。でもう一つですね、この時に迫害を恐れて世に迎合して真に信じる者たちを迫害することもあるんです。迫害の歴史を見るときに、キリスト教とは全く関係のない人というよりも、むしろ関係者だったり関わっている人が反対して嫌がらせをするっていうこともよくあるんです。アブラハムの息子のイシュマエルが弟のイサクをからかったっていうのがありましたよね。からかった。で、そのことを使ってパウロはこう言いました。けれどもあの時肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りになっていますと。その肉に属しているからこそこの御霊によって動いている人を迫害していくっていうことがよくあるんですね。私が聖地旅行でベツレヘムに行った時ですね、興味深い話を聞きました。ベツレヘム、イエス様お生まれになったところですよね。だからアラブ人クリスチャンの町なんですね。今ちょっとムスリムの人たちが増えてきちゃってるんですけども、基本的にアラブ人のクリスチャンたちが住んでいます。キリスト教徒が住んでいます。で、そこにね、ガイドになってくれたパレスチナのね、アラブ人の人がね、イエス様を本当に信じている福音的な人だったんです。で、彼がこう言ったんです。ムスリムとはから嫌がらせをあまり受けませんと、仲良くやってますと。大変なのは自分の家族や親族ですって。ギリシャ正教のクリスチャンですよ。だけど伝統的にいわゆる受け継がれてきたものを守ってるんですね。で、受け継がれてきたものを守っているんだけど、自分自身は本当にイエス様の言葉を信じてたんです。ちょうど仏教をやってますよって言ってる人が、何でもいいけども、浄土真宗の人がね、本当に頭反って出家して、生身だ仏ね、これやお坊さんになっちゃったらさ、もうやめてくれよと、ちゃんと儲けてくれよって、会社に出てってなるじゃないですか。それと似てます。で、彼は近くにいる人からの圧迫をすごく感じてるっていうことをね、こう言っていました。でもイエス様は不思議なことに、喜びなさい、大いに喜びなさいって言われるんです。迫害喜べますか？喜べないですよ。で、ね、イエス様ここで言ってるのは、迫害自体を喜びなさいって言ってるんじゃないんですよ。それってなんかちょっと危ない世界ですよね。こうなんか嫌がって、ああ気持ちいいとか、なんかあったら気持ちいいそれはやばいです。迫害は悲しむことで、悲しむべきことです。私たちも北朝鮮のクリスチャンたちのためによく祈りますけれども、辛くなりますよね。涙出てきます。けれどもですね、ここで言ってる喜ぶっていうのは、迫害を受けているっていうことは、イエス様についていっている、イエス様と一緒に歩んでいることの証拠にもなるわけです。確認にもなるわけです。 こう嫌なことが起こる。このイエス様を信じたからクリスチャンになってからなんかすごく嫌なこの犠牲を張ってる時に苦しみを受けてる時にですね、なんか私神様は私を見捨ててしまったんじゃないかっていうふうにこう感じちゃうんですね。沈黙っていう映画あるじゃないですか。見ないことをお勧めします。見るときはよく勉強しないとまずいです。でそこにもね、神が見捨てたんだっていう言葉がたくさん出てくるんです。でも私は腹渡にえくり前書いてますからね、あの話聞いてるときに。逆なんですよ。イエス様迫害されたんです。イエス様のものになってるんです。神が愛されてるんです。このフィラデルフィアの教会に対して、私はあなたを愛しているって、この迫害を受けているクリスチャンたちに愛されてるんです。選ばれてるんです。でイエス様に、このイエス様のゆえに嫌がらせを受けているほど尊く用いられていること、これを誇っていいんです。使徒たちが鞭打ちを受けて喜んでいる場面があるんですけれども、こう言ってますね。使徒たちは皆のゆえに恥ずかしめられることに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出ていったと。で他のイエス様の箇所でね、言ってるのね、褒められたりなんだかしたらそれは偽預言者の印、偽預言者もそうやって褒められましたとか言ってるんだよね。何の反応もないっていうことは、まあそれ反応のない迫害ってのもあるけどね、無視、ほらいじめたりそうじゃない、ガン無視、そういうのもあるけれども、そういう意味じゃなくて、特にそういう、なんていうのかな、反応がない時はですね、もしかしたらクリスチャンとして生きてない、クリスチャンの香りを放ってない、ということが、まあ、あるわけなんですね。で気をつけなきゃいけないのは、義のために迫害されるんです。他の理由のために迫害されちゃダメなんですね。なんか周囲の人から冷たくあしらわれたりとか、見下された時、批判された時にですね、迫害を受けたとかってなって、まあ、実はですね、なんか自分がなんかちゃんと仕事できちんとやってなかったですとか、変な行動に移ってるとか、あとはなんかやっぱり仕事だからね、一生懸命ね働かなきゃいけない、主人に仕えなきゃいけないのに、サボってね、サボってるくせになんか伝道してみたりね、このイエス様を信じましょうとか何だかって言ってる、それは主人は嫌がられるし、教会でそれははっきり言わなきゃダメですね。それは神様の願われていることではありません。どうして、それなんではっきり言えるかって言ったら、聖書の中にイエス様に従うように主人に仕えなさいって書いてあるんです。だからつまり主人がいなかったとしてもイエス様おられるわけだから、サボらないで熱心に仕えなさい、ますますそうしてきなさいってですね。なのにさね、でそれを通して、あ、こいつはクリスチャンだっていうのか、おお、クリスチャンってのはこういうもんなんだって、でこうやって伝道するわけなんです。けれどもしばしばですね、この負け犬根性っていうか、弱虫の泣き言っていうか、なんていう、被害者意識っていうんですかね、そこでそういうところでなんか迫害を受けたとかですね、こう言ってしまいがちであります。第一ペテロの、ペテロの第一の手紙っていうのが、この迫害下にあるクリスチャンたち、キリスト者に対して、この話してるんですけど、罪のために苦しみを受けても全然光栄じゃないよって話をしてるんですね。罪のためにっていうのは何かっていうと、当時は奴隷制度があったんですよ。奴隷がね、なんかちょっと主人から逃げちゃってさ、鞭打ちになって、鞭打ちされたりとか、そういうことやっても全然光栄じゃないと。けれどもキリスト者として苦しみを受けるならば恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさいと。だともう一つは、神の義なので、こう権威に逆らうことによって迫害を受けても、それは御心であるかは分かりません。何を言ってるかって言ったら、政治的な弾圧ということもあるんですね。自分が政治的になっているんです。ペテロが同じくこの第一の手紙の中でこう言ってます。2章の13節、人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う、罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。 で、これを言ったのはローマ社会でネロが皇帝だったんですね。で、ネロはとんでもない男でした。とんでもがもう10ぐらいつくようなとんでもない人でした。じゃあ世直しをする、ね、この皇帝をからの座から降りてもらおうという政治運動をしたとしたらどうでしょうか。あるいは貧しい人がたくさんいました、ローマの社会は。でもこの上の人たちはもう本当自堕落な生活をしていました。世直しをしようって言って、ま、弱いなんか貧しい者の味方だとかって言ってですね、そして運動したら今キリスト教はないでしょう。ローマによって徹底的に弾圧されたと思います。もちろん貧しい人を施すとか貧しい人を助けるということは聖書には言ってますけれども、今読んだように上に立てられている人を敬いなさいと。だからこそもっと力があるんです。もっとローマを変えてしまう力を持ってました。このようにあくまでも福音のためキリストにあって良い行いをしているから迫害を受けるという理由でなきゃいけないんですね。ペテロが言いました。第一ペテロの2章の12節、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしてもあなた方の立派な、行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになりますと。で、思い出す話があるんですね。ここにこのパンフレットがあるんですけど、これ間もなく、来週私韓国に行きますけども、毎年行われるんですね。東アジア青年キリスト大会って、日本と中国と韓国の若いクリスチャンたちが集まる、この大会なんですね。で、僕もずっとこれ委員会の委員ですから出てますけれども、やるときに、元脱北者ですね、韓国人にはなってますけれども、この北朝鮮から中国に逃げてきて、その中国の中で、まあ、仕事をしていたんですね。で、その時に、その、朝、この、この朝鮮族の人のところで雇われて、で、同じ職場で、韓国から来たクリスチャンもいたんです。で、いじめられるんですって。上司から、雇い人から。その韓国の人ね。で、それを見てました。ところが彼女は何の悪口も言わず、なんとその主人のために雇っている人のためにお祈りまでしてた。それを見たんです。で、北朝鮮は無神論ですよ。もう神なんて言ったら迷信ですよ。神なんかいないって教えられていたから。でもこの人が祈ってるのを見て本当にいるかもしれないと思った。それでクリスチャンになりました。で、これが今ここで読んだことですね。あなた方、彼らがあなた方を悪人呼ばわりしても、あなた方の立派な行いを目にして、神の訪れの日に神を崇めるようになります。迫害を受けているときに、知らなければいけないのは、自分が責められているんじゃないんです。攻撃を受けているんじゃないんです。むしろ、反撃を受けてるって言ったらいいかもしれない。これすごい、この前の日曜日すごいくだらない冗談を言ったんですよ。こう見方を変えるための冗談ね。こうツイートがあるんで、孫正義さんのツイートがあって、孫正義さんのこの写真を思い出し、顔を思い出してください。ね、ハゲてるでしょ。ね。で、私の髪の毛が後退してるのではありません。私が前進しているからって。わかりますね。だから、ここだってこうなってんだよ。自分が前に進んでるからって。こういうくだらない冗談を言った、くだらない話をした。で、理由は何かっていうと、何を言いたかったかっていうと、迫害を受けてるっていうのは、神の国が前進しているからなんです。自分がイエス様に捕らえられていて、イエス様を捕らえられているから神の国が進出しているからなんです。だから自分がいじめられてるんじゃなくて、いじめちゃってるんですよ。いい意味で。だからクリスチャンだと悪いことが起こるっていうのはこれ健全なんです。ってなかったらおかしいですよ。攻めていってるんだよ。それ反撃受けるでしょ。 ボワーって来るでしょ。だから聖書には霊の戦いがあるからちゃんと武装しなさい、霊の武具を身につけなさい、祈りなさい、信仰をしっかり持ちなさい、真理の帯だからしっかり御言葉を見てで、こういうふうにね、この武装しなさいって話が書いてあります。で、次に喜びなさいとイエス様が呼ばれた後で理由を言ってくださっていて、天においてあなた方の報いは大きいのですからとあります。報いをがどこにあるかっていうのをいつも見つめる必要がありますね。キリスト者の特徴は天を信じていることです。天って言ってもね、何て言うかな、ふわっと言ってさ、ふわふわふわふわふわじゃないんですよ。なんかあの、なんかそういう感じするじゃないですか、ね、普通あの天国って言ったらそうですか、ね、俺は死んじまっただって、俺は死んじまっただ、天国へ行っただ、天国は良いとこ一度はおいでって、昔の人しか知らないですね、この歌ね。昭和の歌ですよね。そういうイメージでしょ。でも聖書はこう言ってんですよ。天と地が過ぎ去っても私の言葉は決して過ぎ去りませんって言って、これは神の天、だから天の国があるというのは今の地上、今の空よりももっと堅固なんですよ。もっと続くの、崩れないの。この原子、この今の全ての物質の原子が全部崩壊してもまだある。こっちの方がすごい、本物で。そこからの報いをいつも信じてなさい。世からの期待ではなく、この地上で目に見える期待ではなく、天からの報いを、大きいものがあるよ。で、これがね、ヘブルの11章に、このモーセの話が出てくるんですね。で、モーセの生涯皆さんご存知ですか？あのエジプトにおいてファラオの、養子になったんですね。養子で宮廷生活ですよ。で、当時はエジプトと言ったら、なんだろう、アメリカみたいなの超大国、世界超大国ですよ、ね、だからそこにいるっていうのはトランプタワーにいるようなもんだよ。 あんま関係ないわかります。だから本当にすごいところにいたんですよ。けれどもイスラエルの人と一つ一つになって、そして 神の道を行くという時にそこから離れて、なんと羊飼いになってしまって、その後もイスラエルの民と共に荒野の生活をして行ったわけなんです。で、そしてこう書いてあります。儚い罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからでした。で、一時的なんだっていうの、この楽しみっていうのが、世の楽しみが。で、永遠にある報いから目を離さなかったって言うんですよ。で、ある牧師さんがね、すごい、あの、この説明するためにね、ものすごい長い、20メートルぐらいあるかな、ものすごい長い紐を用意したんですよ。そしてこの10センチぐらいのところをこうなんか黒く塗りつぶしたかなんか分かんないけど、私たちはいつもこのところで一生懸命、ああよかった悪かったって話、これが生きてる間の世界ですね。まだ神のイエスも戻ってきてないところの世界です。で、こう言って、でその後のこのずっとあるね、ことを考えていないことがよくあると。で、こっちの方を考える。まだイエス様を信じてない人はこっちのことをまず考えよう。生きてもね、80、90、100ですよ。で、がんになる人は日本では半分以上ですよね。でも不思議なのね、こう言うとね、あの、これ放射線治療やってる先生が言ったんだけど、今隣の人のこと考えたでしょ、がんになるって。こう言ったの。自分はがんにならないとか長く生きてるっていうのにね、いつの間にか思っちゃってるんですよ、頭の中で。人はいつ死ぬかわからない、短いですよ。だから天における報いということを考えていきましょうということなんですね。ということで、迫害を受けるっていうのはリアルな場では辛いです。本当辛いです。仕返ししたくなります。私は、まあ、生々しい話をすると時々ブログとかインターネット上でボロクソに言われるんですよ。そうするとね、カーッとかってね、言い返してやり返してこの中で言い返なんか書き込もうかなとかねその時に何やってんだろう俺って、何を考えてんだろうって か、復讐してはいけないということが聖書に書いてあります。ローマの12章かな、愛する者たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに委ねなさい。こう書かれているからです。復讐は私のもの、私が復讐をする。主はそう言われていますですね。そしてこう言ってます、悪に負けてはいけません、むしろ善をもって悪に打ち勝ちなさい。神が裁いてくださいます。裁く方は神で、正しいことを言える考えておられるのは神のみです。でもう一つは落胆との戦いがあります。落胆、がっかりする。そうですね、がっかりしますよ、戦いが続くと。わかりますよね。でもがっかりしないでってこう言ってるんですね。このパウロが牢屋の中にいたんですね、ローマの。でエペソの人たちにこう言いました。ですから私があなた方のために苦難に遭っていることで落胆することのないようにお願いします。私が受けている苦難はあなた方の光栄なのですって言ってます。これは光栄なことなんだよって。最後に、ペテロ第1の1章の6節で締めくくりたいと思いますが、これまとめって感じですね。開きたい方は開いてください。開かなくてもいいですね、今から読みますから。第一ペテロの一章の6節からお読みします。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき称賛と栄光をと誉れをもたらします。あなた方はイエス・キリストを見たことがないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っています。こう書いてます。試練の中では悲しまなければならないけれども、この信仰は金よりも高価なんだと。そして称賛と栄光と誉れをもたらします。だから今イエス様を愛し、そして信じて境に満ちた喜びに踊っているのですと、こう言ってるんですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に主よ、このものは、また私たちは弱いものです。この落胆したり、また仕返しをしたいと思ったりとか、しかしあなたの励ましを今日受けました。義のために迫害されるものは幸いです。その人は神、天の御国はその人のものだから、その人たちのものだからです。天の御国にいるというその証拠として迫害を受けるんだということを我が分かりました。神様、どうぞ、ここにいる一人一人にあなたの祝福を与えください。御顔を輝かせてくださって、恵みを与えくださいますように。まだイエス様を知らない人は、イエス様まだ自分の心に受け入れてない人は、どうぞあなたが今心を叩いてくださいますように、その人の。そして勇気を出して心を広げて、イエス様を自分の救い主として、罪から救ってくださる方、十字架において罪を許してくださった方として、蘇ってくださった方として信じ受け入れることができますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。